ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆さんと一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だいぶ涼しくなってきて、というかなんか急に寒いぐらいな感じになってきているんですが、
やっぱり雨が降るとね、だんだんだんだん秋らしさが増してきますね。
そうですね、なんかこの時期一雨ごとに気温が下がっていくみたいな話も聞きますが、まさしく今そんな感じです。
ですね。
群馬もでもそんな変わんないよね、こっちとね。
僕割と今神奈川群馬を定期的に行き来することがありますけど、基本的にはマックスで2度ぐらいの差、うんうん、体感温度で、
うん、
で考えていただけると、うん、まあほぼほぼ、まあ多少暑いかなと思えど、
うん、
多分そんなに乖離せず神奈川の温度を、うん、まあ同じくらいで感じられるようになってるかなと思います。
なんか今日みたいな感じだと2度ぐらい暖かい方がいいかなって2度ぐらいでちょうど過ごしやすい感じなのかなっていう気がしていたので、まあでも群馬の方もじゃあだいぶ過ごしやすくなってきていると。
人によってはもうやっぱりね、長袖とかね、うん、羽織ってますし、
うん、
でも動くにはとても良いですよ。ちょっとペース上げても、
ね、うん、
あんまりこうね、先月までのように、
うん、
驚くほど汗が噴き出してこないので
そうそう、
割とまあ動きやすさがあるじゃないですか。
そうですね。その汗かいたぞっていう、こう動いた感がちょっと寂しいかなって、汗かくの嫌っていう人結構 いるじゃないですか。
はい。
まあ、確かにその後始末っていうか、そのベタベタの状態で次どうすんのみたいな話があるので、そのシャワーが浴びれる状態じゃない中で動いちゃったりすると大変なことになるんですけど、でもなんかうわーって動いて、うわーっと汗かいて、なんかシャワー浴びてさっぱりみたいなのが理想なんですけど、今だと特に今日みたいな感じだと少し今ウォーキングしながら走ってみたりとかしていますが、走ってようやく少しうっすら汗かくかなぐらいな感じに急になってきたので、なんか汗かいてないで物足りなさはある感じ
だから、まあ割とこうしっかり動ける気候になったなとは思いますね。やっぱりこの1週間ぐらいですよね、
うん。だからその物足りなさはあるっていうのはあるんですけど、でもやっぱりそのダバダバ汗かかないからね、本当に動きやすいといいますか、その運動するにはいい季節というかね、なってきてると思いますが、まあちょっと今お話にありましたが、結構頻繁に来てますよね。みんなのダイエットの方でも神奈川来ましたっていうお話がなかなかお会いすることができていなくて、
ね、今年だから、まあ、うん、こっそりこそこそ行って帰ってきてる感じではありますけどね
今年って会ってますっけ。会ってないよね。会ったっけ。
今年は会ってないですね。
ですよね。なのでなんかこんなに頻繁にこっちにお越しいただいてるなら、せっかくなので僕も何かこう一緒にプログラム受けたいわとは思ってちらっと思ってるんですが、なんか大勢で集まってっていうのはあれですけどね、せっかくこっちへ来ているタイミングなので何人かでも集まって少しね、そういう一緒に動くようなことができないかなっていうのは、そろそろ 試してみてもいいのかなっていう感じがするんですけど。
そうですね、うん、まあ、実際例えば僕神奈川に行くのも、まあ、お客様というか、まあ、みんなのダイエットの方ではよくお話をしている、まあ、この番組もずっと長くお付き合いいただいているリーさんという方がいらっしゃいまして、うん、まあ、ちなみに収録本日2020年9月26日土曜日でございますが、
うん、はい、
本日はリーさんのお誕生日だそうで、
とりあえず
時間は遅れていきますが、おめでとうございます。この場を借りておめでとうございますを述べさせていただきながら。
あ、そうか、そうだね。収録はまさしくドンピシャなんだけど、配信の頃には遅れてのはあれね、遅れましたか。おめでとうございます。は
い、おめでとうございましたっていう感じですね。うん、そう、まあ、そう、リーさんのところにちょっとまあ、ダイエットのお手伝いをさせていただきに伺って、うん、まあ、でも、おかげさまで、例えば午前中、リーさんのところ、神奈川にお邪魔していて、うん、帰ってきて夕方から夜にかけて、うん、こっちである程度、例えば3、4人ぐらい、少人数ぐらいのワークショップで、
うん
うん、対応させていただいたりすることも日によってはあるので、うん、まあだから、うん、せっかく、ね、まあ、半助さんのお膝元にお邪魔してるわけですから、
いや、お膝元でもないけど、
うんうん、そうそうそう、でも割と、そうですね、多分この番組も聞いてくださってる方が、まあ、神奈川をはじめ東京都内割といてくださったりする認識があるので、
うん、
まあ、もしだから本当にそういった方でせっかくだからまたなんかこうみんな久々に集まるのも楽しいかなと思って動くっていうことの目的に加えて、うん、まあ、なんかそんな楽しみを覚えてくださる方が何人か募ってくださったら、うん、できればせっかく神奈川まで行った時には有効な時間を使いたいなと思うことは本当によくありますね。
うん、なんかどうなんだろう、まあ、まだね、たくさん集まってみんなでイベントしましょうみたいなのはもう少し先になっちゃうかと思いますが、せっかくなのでそのリーさんが受けてるような、まあ、同じものはね、マンツーマンっていう形と一体たってなるとちょっと違ってはくると思うんですけど、まあ数名ぐらいだったらみんなでこうね、持ち寄って場所を借りてみてとかっていうねことも考えられてくるのかなってちらっと思っていたので、
そうですね、
うん、もうなんかジムとかも再開してるとか再開してますしね。
そうですね、僕の知ってるところだと7月にオープンしたジムがありますからね。
ああ、そうなんだ、
新規オープンで。でもお客さんも普通に今入ってますね。
うーん、
今僕はそのジムとはあまり関係はないんですけど、うんうん、なんか知り合いの人が何人かやっぱ入会したなんていう話を聞くので、
うんうん、
だからまあだいぶそういう意味では皆さんこう折り合いのつけ方が分かってきたので、
うんうん、
まあ、そういった今まで使ってたような場所も日常に戻しつつあるのかなっていう感じはありますからね。
ある程度の広さのあるところで、まあ、しっかり間隔取ってとかね、いろんな対策、できる対策は取って、なんかみんなでそういう、ワークショップ的なものが受けられるといいなっていうのはちょっとね、思っていたので。
まあ、そうですね、まあ、せっかくなのでそういうところに集まった時に、うん、こうね、自分が痩せられるんだっていうことを実感してもらう機会になると、
うんうん、
多分参加してもらう意味もあるでしょうし、うん、そのために何が必要だっていうのが多分僕ある程度人数になってもそれは個別にお伝えしていくので、
うんうん、
まあそれをだから持ち帰っていただいて、うん、今後自分が体を変えていく参考にはしていただけるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、ぜひなんかそういった形ができれば、どうなんだろうね、ご要望とこういうのがあれば参加したいとか参加検討してますとかってご意見いろいろ教えていただけるとね、嬉しいので、この番組のバックナンバーページか、スクラブルのトップページに、番組宛てのメールフォームがございますので、そちらの方からいろいろなご意見を教えていただけると嬉しいです。
またもし遠方の方とかでさすがにちょっとそちらまで行くことはできないけど、うん、そういうのがあったら参加したいのになっていう方なんかも、
うんうん、
ご意見を寄せいただけるとありがたいかなと。
そうですね、まあ、地方でもなんか何人かね集まったら行ける可能性ももしかしたら 出てくるかもしれませんしっていう。
そうですね。だからちょっとまあそういうところも含めて、こうまあそんなにこう大規模ではないけれども、うん、まああのある程度のエリアの皆さんと一緒にまたこう痩せることに関していろいろなことができたら楽しいなと思うんですよね。
う
ん
うん、そうですね。なんかいろいろ少しずつ動けるといいかなっていう。まあっていうのはまあそもそもがね、こう、まあたびたびこちらの方に足を運んでいらしているという話を聞くたびに、ああ、まあ時間が合えばな、みたいなのがね、でまあどうしてもね、仕事もあるので、無理な時もあるんですけど、ちょっと、時間調整できたかも、みたいな時もあったりしたので、なんかそういうのをうまく調整しながら、何かできるといいかなっていうふうにあちらと思っております。ぜひメールの方、はい、ホームの方で、いろいろご意見いただけると嬉しいです。で、今週ですが、前回、まあ悪い食事っていう、まあ良い悪いはよ、分け方としてあんまり良くないかなっていうのもあったんですが、まあ分かりやすく言って良い食事、悪い食事の悪い版。まあ太りやすいよ。ちょっと食べ方気をつけないといけませんよっていうような、食べ物のお話でございました、はい。まあその中でもねいろいろありましたが、食べ方によっては逆に痩せるための効果が得られるものもあるよとか、食べる種類をちょっと変えるものもあったりしましたので、じゃあ今週良いもの、痩せるのに役立つもの、
はい、
の食べ物編でございます。
はい。
まあイメージするもの、単純に真っ先に来るのサラダ。
そうですね。多分サラダを食べた方がいいって、うん、誰もが思っていて、こんなに食べないものはないだろうって思ってるんですけどね。なんか食べてたら、そう、痩せるよなって思いながら、うん、多分なかなか継続して食べないものを、うん、ナンバーワンじゃないですか。
ね、まあ、なんだろう。良い食べ物って言って、なんか真っ先に代表選手的な感じのイメージですよね、サラダって。
足りないものなんですよね。言ってしまうと、うん。普段生活をしていく食事の中で、うん、不足してしまうものを補ってくれる存在、うん、ただ補ってくれるっていうことは、うん、こうそんなに積極的に欲されてるものじゃないだけに、うん、コンスタントになかなか取りづらいっていうところなんですよね、
うんうんうん、まあでもそういう方は多いんじゃないかなっていう勝手な想像なんですけど、まあ野菜嫌いな人もいらっしゃるからなんともなんですけど、取る習慣がなくてもこう食べる機会があった時には、あ、美味しいなと思って食べてる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと。
食べ多いですよ
ね。食べたら美味しいんだけど、でも振り返るとそんなに食べないんだよねみたいな、そういう方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますが、
あとサラダ食べますよって、マカロニサラダとかポテトサラダをあげる人とか割といるので。
ああ、はいはい。
まあ、ここで言うサラダっていうのは、いわゆる葉物のサラダということで、
うんうん、
まあ、前提を持ってお話をしていきたいなと思ってますけれども。
うんうん、まあ、生野菜。あ、まあでも、
そうですね、
まあ、ポテトサラダ、ポテトも野菜って言われたら、大きくあれさせ野菜なのかもしれない。
だからポテトサラダでサラダ食べてるって言われちゃうと、
うんうん、
まあそうだよねっていう話になっちゃうわけですよ。
ポテトサラダ一回覗いてもらって、まあ野菜のサラダ。
まあいわゆるグリーンが主体のサラダですかね。うんうん、緑色のサラダ、
うん。でもなんかこれもいろんなあれが出てきてますよね。昔と比べて。なんかレタス、とか、まあ、キャベツとか、まあ、人参だったり、玉ねぎのものだったりとかっていう、いわゆる、セットについてくるようなサラダが、まあ、大半だったのが、 みんなのダイエットの方でも昔永井さんが作ってくれたりしましたが、バーニャカウダーみたいな野菜スティックを食べるようなサラダだったり、温野菜も種類がいろいろね出てきたりして、温野菜のサラダみたいなのとかもありますし、その内容
あと、まあ、いろいろなものを食べるようになりましたね、うん、今だとスプラウトって言って、いわゆるこう芽の状態の野菜、
うんうん、
例えばのカイワレ大根の発芽する前の状態をスプラウトって言ってサラダにして食べたりとか、
うんうん、
あといわゆるスーパーフードって言われるものとか、うんまあ、そういったものがこうサラダに加えられることによって、うん、サラダ自体のこう栄養バランスだったり、うん、食べ応えみたいなものがかなり増した感じはありますね、うん、
でなんかそのコンビニとかで並んでるサラダの種類もすごくいろんな食材がいろいろだったりっていうのもあるけど、さっきちらっと言いました温野菜だったり冷たいサラダだったりっていう、なんかバリエーションもすごく増えているような気がしますが、
そうですね、だからドレッシングとかもねかなりいろいろな種類が出てますからね、
うん、まあ、ちょっとそのドレッシングは後でお話を入れたいと思うんですが、まあ、他にどんなのがあるかっていうと煮物、
はい、
これはなんか、まあ、サラダと一緒なんですが野菜、
うん、まあ、主に根菜ですかね、
うん、こう取りやすい食べ物かなっていうので揚げてみました。
まあ煮物自体、うん、まあ、いわゆるこれ日本食和食っていうものが基本的には痩せる上で良いっていうのはもう皆さんもねご存知のことかと思うんですが、うん、はい、ただまああの種類というか食べ物によっては、うん、現代だとちょっと体にいい影響を及ぼすばかりではないものもあったりしまして、
うん
うん、まあ、そのうちの一つが煮物なんですよね。
これは、
まあ、あのそうさっき言われたように、うん、あのやっぱり野菜が取れる、いわゆる根菜が取れるっていうのは非常に良いところではあったりするんですよ、
うんうん、
あと割と塊で取れるじゃないですか、
はいはい、
なんでまあ量がある程度取れるし、うん、噛み応えがある分、
うん、
割と食事量のコントロールもできる、
うんうんうん、
ただその反面、うん、塩分と糖分が実はかなり多い煮物っていうのがかなりたくさんあるんですよね。
なんかそのさっきのポテトサラダに近いものとして肉じゃがみたいなのは今パッと思いつきましたが、
そうですね、多分普通に煮物で美味しいと思うぐらい味を感じるには結構な量の糖分が入ってるはずなんですよ、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そういったものだとね、京都にもしかしたらお住まいの方でなんとかだちとかいうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ああいったものってお出汁で炊いたものっていうのまたちょっとお話は変わっていきますけれども、うん、ただまあちょっとやっぱり煮物のね良さとしてやっぱりあのちょっとこう甘辛くて美味しいみたいなところっていうのは、うんうん、
ありますね、
割と共通であると思うんですけれど、うん、やっぱりその分糖分っていうのはかなりたくさん、あの自分で作ると分かりますけど結構びっくりするぐらい入れますからね、
うんうんうん、
なのでその糖分がたくさんっていうところがちょっとまあ注意が必要って、野菜が食べられるっていうメリットがありつつ、
うん、
塩分糖分の量のコントロールが、まあ、意外と難しいというところで、うん、まあちょっとボーダーライン上といいますかね、良いところもちょっと難しいところも合わせ持っている調理方法っていう感じですよね、
うんうん、なんかその野菜とかを食べるっていうあれはあるけども、まあ量とか食べ過ぎちゃったらまあ結局塩分糖分を取りすぎてそういうマイナス部分が出てきちゃうから、まあ、程よく使うっていう感じなんですかね。
そうですね、
はい、で、まあ、前回の中でも出てきていますが、お肉類の、油の多いようなものはダメだけど赤身だったら調理の方法だったりとか工夫するといいかもよっていうお話もありましたが、お肉を、はい、まあ前回のグループに入れるとすると今回のいいものグミ、いいものグミって言って、まあ、つい言っちゃうな、痩せるのに役立ちそうな 大きなものとして魚。
はい。
これはなんかイメージとして魚だったら何でもいいんじゃねっていう。あ、でも着物とかそういうのは塩だったりあれがあるのか。
そうです。まあ塩をして干してますからね。
でもなんか生お刺身だったりとか、まあ焼き魚だったりとかって言っておきながらだんだん遠くが小さくなっていきますが、でもなんとなく特に青魚はいいんじゃないのっていう、罪悪感なく食べれるものっていう感じがするんですけど。
でもまさにその通りです。お魚に関しては、うん、ね、皆さんもご存知の通りタンパクが多い、高タンパク、うん、そして全体的にはカロリーも低い、
うんうん、
そしてまあ食べ応えもありますし、うん、まあ、非常にいい食材ではあるんですが、これも注意が必要なところが1点ございますと、
うん、
煮魚という調理法なんですよね。
はいはいはい。
やっぱりあの煮るっていうことに関してはさっきの煮物と同じ理由で注意が必要になるっていう感じで、それ以外は非常に食材としては優れていると思います、
うん、そうですよね。魚で僕が生は基本苦手なんですけど、焼いたもの煮たものに関しては好きなんですよ。
不思議ですね。なぜそんなに生と焼いたものとの差があるのかっていう、それほど変わらない気がするんですけど。
焼いたやつは本当に肉と食べる頻度から言ったら圧倒的に肉になっちゃうんですけど、肉と同じぐらい魚好きなので、もっと積極的に取った方がいいんだろうなって思いながら、ついつい。なんでだろうな。好きな割に、さっきのサラダじゃないですけど、好きな割に頻度が少ない気がします。
意外と多分調理の手間がかかるっていうところですかね。
ああ、なのかな。あと足が速いっていうのもあるかもしれないですね。
まあそうですね。
まあお肉もそうね、長くは日持ちしない。気をつけないといけないですけど、魚の方がもう一つ足が速い気がして、ちょっとなかなかっていうか、まあでもやっぱり食材としてはいい食材として、
うん、とてもいいですね。で今半助さん意図的に省いてますけど、貝も含めていきましょうね
そうでした
魚介にしましょうね。
あ、なるほどね、魚介類ね、はい。
貝って実はミネラルが非常に多かったりもしますし、
うんうんうん、
食べ応えもあったりするので、うん、まあ、すごくいい食材ではあるんですよ、
うん、
ただまあ半助さんここはあえて意図的にスルーをしていたので
そういうことではない
です。これはあの片手落ちになっちゃうなと思ったんで、一応ね、魚介っていうことで。
なるほど、はい、はい、いや貝はね、貝のお出汁は大好きなんですけどね、貝の身があんまり好きじゃないっていう。まあでも食べれなくはないか。
貝はでも非常にシジミをはじめ、うん、疲労回復成分が多いですからね。
って言いますね。そうなんです。
あとは特にイカとかタコまで含めた魚介類っていうことで言うと、まあやっぱ本当にタンパク質も豊富でカロリーが少ないですし。
うんうん、そうですね。これは、イカはね、みんなのダイエットでも話題に上がったと思いますが、イカのお寿司はすごくバランスがいいんじゃないかっていう話をご紹介いただきましたけど。
そうですね。
もう一つ、これはなんかすごく、スポットになっちゃうんですが、湯豆腐。あったかいものだし、はい、低カロリーだし、みたいな。低カロリー、高タンパク、みたいな。なんかそんなイメージ。
そうですね。もう湯豆腐はまさにですよね。そしてこれからのシーズンにぴったりですし、うん、まあ、これもさっきからねちょっとお話が出て、みんなのダイエットでこうおなじみなのにさんは、いまだにこう みんなの豆腐っていうハッシュタグをつけて、ツイッターでちゃんとお豆腐上げてくださってますからね。
なんか、新しく見かけたお豆腐とかを上げてくださっているのを見て、あ、俺忘れてたわ、みんなの豆腐
って。そう、置いてきぼりになっていて、なのにさんだけが一人ひたすら上げてもらってるんですけど。
はい、ありがとうございます。そう、最近そう、朝の豆腐、なくなっちゃったな。この辺もやっぱりいけないですね。見直していかないとね。
気づかないうちにやっぱり食べるものって、うん、自分の好きなもの、特に大人になると自分の好きなものに寄っていく傾向っていうのは非常に強いですからね。
うんうん、なんか、結構なんか好きなものを食べたいっていうのはもちろんあって、そういうふうに偏っていっちゃうっていうのはあるんですけど、どっかね、めんどくさいっていうのがあって、のも事実なんですよ。
え、だって湯豆腐簡単でいいって言ってたじゃないですか。
いや、そうなんですけど、その変えることがめんどくさいって言えばいいんですかね。なんか普段と違うことをするのがめんどくさい。だから豆腐が固定になっちゃえばいいんですけど、一回外れちゃったらまた戻すのがまたなんかめんどくさいっていうか、めんどくさいっていうか、なんか時間かかっちゃうんですよね。なのでお弁当は毎日中身一緒だし、で、朝食べるものをなんか、ちょいちょい変えるんだけど、変えるたびに時間がかかっちゃうんですよ。なので、なんかラーメンし始めたらずっとラーメンとか、カレーし始めたらずっとカレーとか、なんかそんな感じ。湯豆腐にしてずっと湯豆腐食べてればいいんだなっていうのは思うんですけどね。
でまあ、本当はそれが、はい、一番良かったりはするんですけれども、うん、やっぱり人間って考えていくっていうことで結構エネルギーを使うわけです。
頭使いよって。
だから切り替えるっていう作業をすると、さっきハイス君、ハンスケさんが言われたように大変だっていう。
あ、
だからまあ本当にそれが無意識になるところで、うん、例えば毎日毎日食事を同じにしていった方が当然、簡単じゃないですか、うん。もうそれこそ仕事をするのに制服が決まっていた方が簡単だみたいな。
うんうんうんうん、
なので、それを例えば1週間とか1ヶ月の単位で、お献立みたいな感じで考えておけて、うんうん、月曜日は何々、火曜日は何々って決めていって、水曜日は豆腐とかに決めておければ。
ああ、なるほどね。それ、いただきです。
そう、スパンとして、毎日明日何をしようで考えていると、
そう。
多分、同じもので考えていくのが楽になっちゃうんですよ。
それです、まさしく。そこに陥ってました。なるほど、
ね。なので、まあ、1週間とか10日とか2週間ぐらいのスパンで考えていくと、うんうん、割と当てはめやすいかなと、うん。
そう、毎日同じお弁当になったのは、まあ、その日が一つあるんですけど、もう一つ、作り置きっていう技を覚えまして、
はい、
同じものをいっぱい作っといて、凍らしといて、入れるときにチンするだけみたいな今形をとってるんですよ。
はい。
なので、おかずが毎日一緒になるっていう、あれがあるんですけど、でもそれすごく効率が良くなったので、その、あらかじめメニューを決めといて、湯豆腐の日を決めちゃえば、もう考えずに、それを手順として、進めていけばいいだけになりますもんね。
そうです。そしてあらかじめ仕込んでおけるじゃないですか、
うんうん、いいかも。
だからまあそこはそう、少し長めのスパンの中で割り振っていくと、
うん、
多分毎日毎日っていうよりはバランスが取れてきますから、
うん、
お食事の質としても高まりますからね。
そうですね。だから偏らずに、まあちょっと引いてみるような感じのイメージですね。
そうですね、
うんうん。いいかも。そうだ。一時はね、サラダ、丼サラダみたいなのとか、豆腐とかっていう風にしてた時があったの。いつからか、なんかそれがなくなってしまって、またラーメンばっかりとか、カレーばっかりみたいなことが続いていたので、ちょっとそれ、取り入れてみたいと。
うん、まあ、なので、例えばそれが、なんでしょう、お仕事に行くときの食事で用意するのが大変だったら週末でもいいわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからまあ今だとファスティングとか、まあ、いわゆる断食ですよね、普通に生活の中で取り入れる方っていうのもいますけれども、うん、まあ、やっぱりあの内臓もたまには休ませてあげることが必要だっていうのは実際確かにあるんですよね、
はいはい、
だからあの食べるのに消化して負担のかかりやすいものばかりを食べてると内臓が疲れちゃうっていうのも実際あるので、
うんうん、
まあ、だから週末だけは胃に優しい湯豆腐にしてみようっていうことでも始めていただくきっかけにはなるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほどね、はい、ちょっとそれは試してみたいと思います。でまあいろいろ、挙げましたが、結局どういうものがいいのかっていうのでちょっと書き上げてみました。
はい、
一つ食物繊維が多いもの、
はい、これは非常に良いと思いますよ。ていうかまあもう食物繊維自体が非常に良いっていうのは皆さんお分かりだと思うんですけれども、うん、イメージとしてはあの腸内の、うん、こう清掃するとか消化されないっていうところのイメージは多分皆さんお持ちじゃないですか。
はい、あります。
ただ実はあの今一番最新のダイエットの研究ですと、
うん、
食物繊維っていうのはすごく重要な役割を占めるんですけれども、うん、なぜそれが重要な役割を占めるかと言いますと、うん、糖分を排出していく機能が高いっていうところなんですよね。
あ、糖分ですか。
まあ、糖質の方が正確ですかね、表現上で言うと。
へ、
なんでこう糖質を体外に排出しやすいっていうのも、まあ、あの食物繊維を多い食事を取れた方がダイエットに良いって言われる大きな理由の一つになっているので、もうこれはただあの食物繊維も、
うん、
あのまあ、若干あの水に溶けるもの溶けないものっていうので大きく分けられるんですけれども、はい、
うん、
まあ例えばあのやっぱり野菜で取れる食物繊維っていうのが非常に直接的に働きかけはするので、
うん、
まあ、簡単なことを言えばごぼうだったり、
うん、
こうこんにゃくだったりキャベツレタスみたいなところっていうのがまあ分かりやすいですかね、
うんうんうん、
あと大根ですね、
うん、
人によってはちょっとあの食物繊維の多い食事だけだとお腹が緩くなりすぎちゃうっていう方もいたりとかするので、
ああなんかそれ最近知ったんですけど、取りすぎるとお腹下すらしいですね、食物繊維って。
うん、でもそうなんですよ実際。まあやっぱりあの腸内の掃除をしてくれるなんていう言い方をするぐらいなので、
うんうん、
まあやっぱり過剰にね負担がかかるっていうところはあるんですけれども、うん、そういう方に関しては大根をメインで捉えていただくと、食物繊維も豊富なのに加えて、
うん、
消化酵素っていう消化を助けてくれる成分が豊富に含まれているので、
うんうん、
それがあると割とまあ胃腸の負担を減らすことができますので、
うんうん、
まあ、大根メインで、これからはだからもうね、汁物、鍋物、炊き物、うん、何でも大根大活躍しますから、
そうですね、うん、
ちょっとまあ大根はね、たくさん取っていただくのには、うん、いい食材かなと思いますね、
はい、で、食物繊維が多くて脂質が少ないもの、脂っこくないもの、はい、まあでもやっぱそうするとやっぱ野菜ってなっちゃうのかな、イメージするもので言うと、
まあ脂質が少ないもの、そうですね、まあ、野菜もそうですし、そうですね、ただ赤身肉とかさ、お魚っていうのもさっき出てきたじゃないですか、
うんうんうん、
巻いたものも脂質自体は少ないですよね。
うん、
だからまあその辺のもの、まあいわゆるやっぱりあのこう、なんでしょう。白くないものって言ったら分かりやすい。でもお魚ちょっとですね、基本白身のものもありますから、
うん、
一般的にちょっと外れちゃいますけれども、うん、まあ日本人がやっぱりあの昔から取ってきたようなお食事に出る主菜みたいなところでは、うん、まあ本当にお肉類っていうのは油が少ないところであれば、すごく、うん、いい栄養もありますね。まあ、そういう意味で、あの、やっぱりね、ビルダーの方とかは、本当に、鶏肉ばかりをひたすら、仕事のように食べますからね。
うん、で、塩分が少ないもの。
はい。まあ、これに関しては、ダイエット云々っていうのも、健康的な生活をしていくにはっていうところですよね。
あ、まあ、それはありますよね。高血圧の原因だったりとかっていうのは、これでも、ダイエットの部分でも、塩分を過多にすると体の負担がかかっ て痩せられなくなる、なんかそういうあれはないんですか？そこはあんまり、それより健康な面でっていう方が大きいかな。
一番わかりやすいところで言うと、うん、例えばの入院とかするじゃないですか、
うん、
で例えば骨折をして入院をしますと、
うん、
でその間に病院の食事を取るじゃないですか、
うん、
でまあ、病院の食事も、まあ、多少その人の体の状況に合わせて用意はしますけれども、うん、基本的にはあの同じメニューが遇されるじゃないですか、
うん
うん、であそこってやっぱりあの味的にはね、今昔よりはだいぶ食べられるもの増えてきたって聞きますけど、まだでもそれでもやっぱり味が薄いとかいうのが病院食一般的じゃないですか。
そうですね、うん、
で退院してくると割と痩せてたりするっていうこともあるわけです。
はい、
なのでまあ病院の食事ってでも栄養価を計算して提供されてますから、
うん、
もちろん塩分量も含めてっていうことですよね、
うんうん、
だから適正な食事ができているとそれだけで太らないっていうお話にはなるので、
うんうん、
塩分がまあ適度な、ただ塩分が適度っていうことで1日 5g って言われてますからね、 5g なんて多分みんなすぐにオーバーしてると思うので、
はいはいはい、
だから適度な塩分になれば適度な食生活になり、うん、適度な体が作られるっていう意味では、
うん、
ダイエットにも良いっていうふうには言えますよね。ただそれはあくまで健康面を考えたときに健康的になるのでっていうことの副産
物っていうか、そういうことですよね。はい、なるほど。これをちょっと気にし始めないとだなってちょっと最近思うことがたびたびありまして。
そうですね、まあ、あの結局塩分が多いっていうことも、うん、すごく極論をしちゃいますと血管に対しての負担が大きくなるんですよ、
うんうん、
で血管に対して負担が大きくなると意外と気づかないですけども割といろいろ大きい病気の元になったりとか、うん、血管が機能しないと栄養と酸素が運ばれづらいわけです、
はい、
で老廃物も溜まりやすいわけです、
うん、
っていうことは当然体調が悪くなることはもちろんのこと、
うん、
痩せるなんて、
うん、
さらに遠くに行ってしまうお話なので、
うん、
だからまあ本当に適度な塩分の摂取をするっていう生活が最終的にはその人が痩せた状態を長く続けることにはつながっていくっていうのは覚えておいてもらっていいかもしれませんね。
そうですね。なんかもうでこういう健康話をするとなんか年寄りっていうイメージがあったんですが、まあ実際年寄りになったからしょうがないよねっていうちょっと気にをしております。でもう一つ気にして、いるものが、まあ、さっきちらっとお肉の話とか魚の話がありましたが、まあ、豆腐もそうか、タンパク質が多いもの
は
いいんじゃないかという認識があります。
はい、でまあ、タンパク質が多いもので例えばの動物性タンパク質って言われるもの、まあ、お肉とか魚ですよね、うんと植物性タンパク質って言われるものも大きく分けてこの2つが出てくるわけです。
はい。
で、まあそれ以外にもっと言うと、こう合成したというか抽出したいわゆるプロテインって言われるものですよね。
はいはい。
だからまあそこ、まあそれぞれの良さがあるんですが、
うん、
ただまあ一番はあの動物性タンパク質の一番の難点は、
うん、
一緒に取るときに脂質も一緒に摂取しやすいことが一番難点、
うんうん、
なので体を作る方々っていうのは、まあ、今美容に気をつけてる方でもね、あの肌の張りとか髪のツヤを保つために一定量プロテインを取るっていう方もいらっしゃいますし、
うん、
まあ、だいたいあの1キロの筋肉に対して必要なタンパク質が2グラムって言われてるんですよ。
うん、そうするとなんか結構取りすぎてるっていうか、あ、そんなことないか。
いや、
1キロか。
そう、タンパク質がメインな食材でも、
うん、
タンパク質とは塊じゃないじゃないですか。
あ、そうか、そうですね。
そう、だから意外とそれは取れてなかったりすることも多いんです。
そうか、1キロでって言うけど、僕なんか、あ、でもそっか、筋肉の量ってなるとまた話は違うのか。
そうなん
です。体重が機械が大きいっていうわけでもないのに。
そうそうそう、だからそこはね、一概にはあの体重が多い方イコールたくさんタンパク質を取れるっていうのとはまたちょっとね、うんうん、イコールじゃなかったりするんですが、 だからこそこう脂肪分を取らないで済むプロテインを好んで摂取する方が増えてきてるっていうのもあるんですよね。まあ、ただ食事の満足感っていう意味だと、それこそお豆腐をはじめとした大豆タンパクをたくさん取れるような、まあ、豆類ですよね、お食事の中に入っていくとボリューム感もあるので、まあ、お食事でちょっとひもじい感じにならずに済むっていうところも今度メリットとして出てきますよね。あとはまあ今ね、大豆ミートとかそういったものもたくさん出てきますし、
なんかここ2、3ヶ月急にいろんなのが目にすることが多くなったんですけど、
お
どっかの向こうのアメリカの会社かなんかがフェイクミートみたいな、結構いろんなあれが出てきてますよね。
あの以前からあったんですけれども、ここ何年かで急激にその質が良くなったというか、本物のお肉と大分遜色がなくなったっていうのが、その理由としてありますよね。あと今揚げ物で小麦粉の代わりにおからパウダーを使ったりとか。
ああ、はいはいはいはい、
だからかなりそういったもので、以前と違う形で、まあ、体に取り入れることができるようになっている食材がだいぶ増えているので、うまく選ぶと満足感を得ながらも、今までよりも余分なものを摂取する心配がなくなってきているっていう傾向はありますね。
なんか、フレッシュネスバーガーが、その、お肉を使ってないハンバーガーとかね、なんかいろんなメニュー
ありますね、
商品化されつつあるみたいなので、そういうのをうまく活用して、取り入れるっていうのも一つかもしれないですね。
まだ、あとそういったものたちっていうのは今度組み合わせも出てくるわけです。それこそあの、タンパク質が多い鶏肉なんだけれども味がしないからって言って塩をバーってかけて焼いちゃうみたいなことと、今度はあの、いいことをしてるのか悪いことをしてるのかよくわからないって話になっちゃったといますからね。まあだからそこはもう本当にあの、調理方法等々を、今でもだいぶたくさんレシピ本とかもありますし、レシピサイトもありますから、塩分控えても美味しく取れる食事っていうので、かなりヒットするので、そういったものも参考にしやすくなってますからね。多分だから、お食事は以前よりも我慢するっていう感じじゃなくても、うまくお付き合いができていく感じなのかなというふうには思いますね。
まあ、ちょっとうまくね、一つのものを食べるわけじゃないですからね。さっきのも言いましたけど、そのサラダを一緒に食べて、お肉を食べて、ご飯も食べて、みたいなことになってくると思うので、組み合わせだったりとか、取り方、その分量の割合だったりとかね、うまく気をつけて、いい形の食事が取れるようにできると。まあ、それプラス満足感っていうか、こう、自分自身、その食事せっかくなのでね、なんか楽しく取りたいっていうのもありますし、満足いく形で取れるようになるといいなっていうのもあるので、そこら辺の組み合わせ方とか気をつけながらっていうことで言いますと、前回も、あげましたが、食べ方もあるんじゃないかということで、まず密室なのダイエットの咀嚼っていう話があったので、頭に真っ先に浮かぶのは、ゆっくりとしっかり噛んでっていう食べ方で、それをするために、まあこの噛まざるを得ない食材、さっき挙がっていたので言うとごぼうとか、
はいはい、
僕の中で言うと水菜が結構優秀な食材に今なってるんですが、水菜の茎の部分って結構噛むんですよ、僕は。
わかります、わかります。はい、でも、割と、ある段階から結構飲み込みやすくなるじゃないですか。もっと噛まないと、飲み込めない食材がいいなと思ってるんですよね。
さらに。
それこそ、例えば、おしゃぶりスルメ的な、
はいはいはいはいはい。
もう本当にある程度咀嚼をして柔らかくなっていかないと飲み込むことができないぞっていう、嚥下できないっていうぐらいのものだといいなっていう感じですかね。
そう、これは、何が、その、噛まざるを得ない食材なのか、みたいなので、ちょっと気にしながら、こう、自分の咀嚼回数と、でも、その、意識してずっと噛むっていうのは多分できるんだけど、意識してないで、まあ、カウントしてるので意識はしてるんですけど、普段だったらこれぐらいで飲み込むなっていう、感覚で食べた時に自然と回数が上がるものちょっと気にしてるんですが、
はい、
まあその中でまあ、飲み込みやすくなるっていう話でしたけど、やっぱり水菜の茎は結構回数上がるのと、ごぼう、あと糸こん、
まあそうですね、白滝。
白滝とかこんにゃく系も結構噛んで飲み込んでるみたいなんですよ。あと組み合わせ、お肉とごぼう、ごぼうだけの時よりも、牛肉のなんか山の富みたいな感じのものと、
ああ甘辛く煮たものですね、そ
う
そ
う
そ
う、あれとごぼうを一緒に食べると、ごぼうの時よりも、まあ当然入ってる量が違うといえばそうなんですけど、でも少し上がる感じが、だからその食べるものの組み合わせも結構この噛まざるを得ない状態を作るのに結構重要なんだなっていうのが最近分かりつつあるところなので、そこを意識しながらいい食材とかいい組み合わせを探っていきたいなと思っております。
まあ、あと噛むことに関してで言うと、左右で噛めると良いんですよ。
右側とか左側とか、
そうです、
うんうんうん、
右側左側同じぐらいの回数噛んでいければ、うん、おのずと噛む回数増えるので、
うんうんうん、
だいたい急いでるときって自分の噛みやすい方で軽く噛んで飲み込んでいってしまうので、
なるほどね、そうか、その左右のあれはあまり意識していなかったかもしれないけど、確かに回数が多くなると自然と左右には移動してるような気がしますけど、
そうです。あと一口をたくさん口に入れすぎないこと、これも実は大事です。
ああ確かに、
しっかり噛むっていうと、うん、ものすごくたくさん食材口に入れて噛む方いるんですけれども、うん、そうするとある程度噛む回数はあっても量に対して噛む回数って考えるので、こう、なんでしょう、まあ車とかで言うといわゆるパワーウェイトレシオっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
性能に対してどれだけ力が出せるかっていうところで考えたときに、うん、入れた量に対して噛んでる回数っていうことのバランスが悪くなるので、
うん、
できれば、あまりたくさん入れすぎずに噛むっていうことができると、
うん、
しっかり噛むっていうことが可能になっていくんですよね。
うん、確かに、いっぱい詰め込んだ時って、早く食べる時とかそうなるから、そう考えると、いっぱい放り込んでる割にはあんまり噛ま、ちょっと噛んだ段階でその量を減らそうとして飲み込んじゃってる気がしますよね。
そうなんです。だから、あまりたくさん入れすぎると、うん、実はあまり噛めなくなってしまうので、
うん、
たくさん入れないっていうことも大事なところではありますね。
はい。そうか、それは、そうか、ちょっと意識できてないな。
これね、意外と忘れていて、特に男性頬張るんですよ。
僕もその口です。
ものすごい入れて、で、噛んだからいいだろうって言って飲み込むんですけど、結構塊のまま飲み込むことになるので。
そうですね、多分もうそう。確かに、急いでる時とかそうな、特になりがちなので。っていう意味でも、やっぱりゆっくり食べれる時間っていうのもあるのかなっていうのは。で、時間で言うと、まあ、遅い時間に食べない。20時までに食べるようにしよう。という意識はあります。なかなかできてないです。
まあ、だから、あとは一番最悪なのは、寝る3時間前までには口に物を入れて噛んで飲み込むっていう作業を終わらせるっていうところですかね。
ああ。
3時間以内に入れたものって消化がだいたい7時間から8時間ぐらいかかるんですよ、平均して、うんうんうん、だから寝てる間中消化することになるわけです、
うんうんうん、
まあ、ちょっと今度睡眠のお話にもなっちゃうんですけど、それだけ内臓が動いてるとやっぱり意外と疲れるんですよね。
なるほど。
だから睡眠自体もそれほどしっかり取れなくなるっていう研究も出てきてるので、
うんうんうん、
まあだからなるべく負担を減らすために早い時間に食事を終わらせる方が体のためには良いっていうのは今一番言われているところではありますね。
うん、3時間前ね。いやーでもこれがねなかなかちょっとできなくてっていう、まあ前もなんかの話したかもしれないですけど、8時前はちょっとなかなか難しいんですけど、8時ちょっと過ぎぐらいの21時前ぐらいだったら食べれる可能性は結構上がるんですけど、それでもなんかやらなきゃいけないことを残して食事するのがなんか嫌で、先に食べてから済ませてもいいんですけど、なんか仕事とか先しちゃうんですよね。で、
うん、
食べちゃうんですよ。
うん、気持ちとしては理解はしますよ。
がなんかね、やっぱり早くに食事は済ませられるようにしたいなと思います。
痩せる上ではその方が有効だっていうことをまず一回ちょっと頭の中で整理をしていただいてっていう感じですかね、
うん、はい。これは僕ではなくて永井さんの方がメモとして入れてくれたんですが、バランスを考えて PFC バランス、
そうですよね。PFC ってご存知ですか？
プロテイン、ファット、カーボン、
はい。はい。その通りですね。っていうことは、タンパク質、脂質、まあカーボンって炭水化物のことを指しているので、
はいはい、
まあこの3つのバランスをしっかり保ちながら食べていけると良いですよねっていうお話。
うんうんうん、
でそう考えると、まあ、基本的には大体同じくらいがいいんです。 PFC で3対3対4ぐらいでいいって言われてる感じなんですね。
うんうんうん、
ただ一般的には大体 PFC が2対3対5ぐらいの感じだったりするんですね。人によっては1対4対5だったり1対3対6だったりするので、
ほうほうほうほう、いやなんかその C が6のパターンな気がするな。
って考えると、いかにタンパク質って取ろうと思っても意外と取れてないかっていうのが分かってもらえると思うんですね。
うんうん、そうですね。
だからタンパク質は足すけれども、その分やっぱり C は減らしていく必要があるっていうのも、
うん、
分かってもらいやすいかなと思いますね。
うん、あ、そうか、バランスを考えると必然とその C を下げよう、下げてバランスを取ろうとするわけですね。
そうです。ほら今の食事ってどうしてもね、特に日本人は C が増えるので、
うんうんうんうん、
だから今食べているスタンダードだなと思っている量が実はオーバーだっていうことを知ることからスタートするっていう感じですよね。
う
ん
うん、そうですね。そこなんだよな。
もうこれは多分よほど気をつけてる方じゃない限り、普通に食生活を送っている日本人だったら確実に炭水化物の摂取量をオーバーしてますからね。
そうですよね。絶対僕はオーバーしてるんですけど、
だから一番よろしくないのはオーバーしていることを好きだからっていう理由で終わらせるケースが結構多いわけです。
うん、
好きだからオーバーしてもいいっていう話になると、
うん、
子供が野菜食べないの叱れないみたいなところ
じゃないですか。そうですよね。そう言われたら確かにそうだ。
だから僕は以前からね、お話していると、やっぱり、ラーメン等々は嗜好品、
うん、
お食事っていうよりも嗜好品として楽しんでもらえる方が正しくお付き合いができるっていうことを言い続けているんですが、
そうですね、そこは忘れるんだよな。
食事として考えてしまうと、
うん、
どうしても F とか C が増えちゃうのでっていうところがその理由なわけです。
うんう
ただ今の状態のお食事だともうバランスが崩れてるっていうことを考えると、
うん、
そのバランスを戻していくことが痩せることにつながるのでっていう理由になっていくわけで、
うん、
だからこそこうなるべくね、あの POC のバランスがうまく取れた食事の状態に持っていくようにできるといいなということです。多分そこを持っていくだけでも、
うん、
体重で言ったら多分2キロぐらいは簡単に減りますからね。まあ、多分、ね、共感されている方多いと思います。今回、半助さん側に共感している方が多いんだ。
そうですよね。取りすぎって分かっていながら食べてしまうっていうのは、こう、どっかでバランスを取らなければっていう、思うんですけど、なんか、しばらくするとそこら辺が頭から外れてしまい、炭水化物はほっとくと取りすぎてるんだよなって思いながらもラーメン食べちゃったりね。大変こう定期的にちゃんとバランスを見直してバランスを取るために C を減らすとか、まあ、F を減らすとかっていうことをしないとそれにバランスを合うように P 取るとしてはもう無理っていうようなところに来ちゃってるんでしょうからね。なので
P, そうですそうです。
P を取りつつ FC を下げるでバランスを取る方法を考えないといけませんというところでございます。
はい。
あと血糖値が緩やかになるように上昇していく食べ方、緩やかに上昇していくか。
そうですね、まあ、あの食べるっていうことはすごい簡単に言ってしまうと血糖値を上昇させる作業なので、
うんうんうん、
で血糖値が何かということを話していくとめちゃめちゃ時間がかかるので、
うん、
まあ、ちょっと端折るんですけれども、はい、ただ血糖値が急激に上昇すると、
うん、
まあ、太りやすいだけではなくて、
うん、
いろいろ成人病等々も引き起こしやすいっていうことだけ一回頭に入れておいていただいて、うん、なので血糖値というものが急激に上がらない、徐々に徐々に右肩上がりに上がっていくような食事の取り方ができると良いですねというところが本当なわけです。
はい、うん、
なので一番最初に口にするものが食物繊維の多いものが望ましいっていうところで、うん、まあ、野菜の類が一番最初に口に入っていくと良いなと、
うん、
逆に言うと炭水化物をいきなり入れる、糖質をいきなり入れると血糖値を急上昇するので、
うん、
まあ、あまり体に対していい影響を及ぼしにくいと、
うん、
痩せることに関しても健康面に関してもちょっと非常に危険な食べ方になってしまうので、
うん、
いただきますって言っていきなりご飯を頬張るっていうのをちょっと控えましょうというお話になったりするわけです。
はい、まあ、ここはまたねしばらく、この良いもの悪いもの、まあ、太りやすいもの太りづらいもの、太りやすいもの痩せやすいもの、痩せるためになるもの、まあ、前回今回と、取り上げてきたのでそこら辺うまく進めながらまた回を改めましてここら辺をまた、ね、取り上げていければと思いますので、
はい、
頭の中にこの血糖値緩やかに上昇していく食べ方っていうのを気をつけましょうということだけ、
はい、
気をつけなきゃって思いながらできてないことがやっぱり多いなっていうのと、できてたのにやらなくなってるの結構あるわっていうちょっと反省な感じでございましたが、あと最後になりましたが懸垂その後です。
はい、
数字を記録を取ってどんな感じか、まあ、前回準備がちょっと間に合わずだったんですが今週整理をしてみました。始めたのが8月8日。
はい。
まあ、懸垂してできそうな場所があったので、やってみたら全然びくともしなかったと言った日が8月8日でございます。
はい。
そこから、プッシュアップ、腹筋、背筋、スクワットを始めています。
はい、
1週間だったところで、プッシュアップが積算で150、 腹筋が250、
腹
筋が250、スクワット250で、この時の体重が 91.1kg でした。
はい、
そこでもう一度やってみた時にようやく1センチぐらい、ちょっと全くびくともせずしなかったところからちょっと動かせたっていうぐらい、まあ1センチぐらいなんですけど、全く動かなかったので、この1センチがすごく嬉しかったです感じでした。で、
はい、
そこからもう1週間、プッシュアップの積算が270になります。
はい、
腹筋が450、背筋450、スクワット450で、体重がなぜか 92.5 に増えています。
お
びくともしなかった日から15日が経過します。ここで、さらにもうちょっと3センチぐらい動きます。明らかにその前回ちょっと動いたのとは違う、違いがわかるぐらい上がりました。
おお、
まあ上がりましたって言っても3センチですからね、懸垂っていうことで言うと全然できていない状態には変わりはないのですが、個人的にはちょっと進んだと喜んでおりました。
はい、
でさらに1週間です。プッシュアップが398、腹筋背筋スクワットが658、ここで体重が 90.7 に落ちます。
ほう、
日数でいうと22日です。
はい、
ここで肘が直角まで、
もうだいぶ進歩を遂げてきました。
はい、1センチ3センチ、でも何センチっていうとちょっと分かんない感じですけど、まあ肘が直角までいったと。なので結構こう懸垂っぽくなってきてます。ただ、
はい、
バー手をかけているとこにはまだ遠いんですよ。直角までは来てるんだけど、
はい、
なんかイメージとして顎ぐらいまで上がったら1回かなって思ってるんですけど。
そうですね、あの顎をバーの高さまで持っていけて1回っていう感じですかね。
ですよね、なんかそんなイメージがあるんですけど、まあ、直角までは行くんですけど、まだおでこもバーに行ってないかなっていう感じです。ただ、まあ結構手が曲がったのが嬉しくて、
で、はい、そこちょっと手応えを感じてるんですね、はい、
感じていたんですが、そこから、2週と飛んじゃってます。
はい、
なので、そこから3週目で、その初めてのぶら下がった時からすると43日目、プッシュアップの積算が895、腹筋が1296、背筋が1281、スクワットが1282。ここからあのみんなのダイエットをお聞きいただくと分かるんですが、決まった回数じゃなくて限界値でやるようになったので、それぞれの回数がばらつきが出てきます。
はい、
で積算がこの数字で、この時の体重は93キロ
です、はい、
同じぐらい直角までは曲がるんですが、そこから行かないです。動きません。結構もがいておりますが、
まあでも今までもね、全然動かないところから進んでいったわけですから。
はい、ただその直角までにするときの感覚が、まあ、ちょっと楽に直角までいけたかなっていう、まあ、気のせいレベルなちょっと差があったわけですが、まあ、そんな感じです。で、本日やってみました。
はい、
日にちが50日経過しています。50日で 関さんがプッシュアップ1037、腹筋1510、背筋1487、スクワット1471、体重が 92.2kg です。
はい、
変わりませんでした。今日も直角が限界で、ただ先週よりも直角の位置から踏ん張るのにこうもがきてた時間がちょっと長かったかなっていう、そのちょっとの差をアピールするとそんな感じ。直角以上進まないんだけど、うーんって手を離すまでの時間が、もがいてた時間がちょっと長かったイメージ。
まあまあまあまあ、今の時点では、とりあえずまあ、今ほら、ね、何日経って積算何回ってカウントじゃないですか。
はい。
まあ、何日目にして、要は1回ができるかっていうところが、
そうですね、
まあ勝負のポイントかなと思いますが、
うん、
人の細胞がだいたい90日で全部入れ替わるって言われてるんですね。
はいはいはい。
まあなのであと40日ぐらいして生まれ変わってもらえると良いのかなという気はしているわけです。
いやーどうだろうな、50日やって、まあ、毎日では正直ないですけど、でも結構頑張ってる。と思うんですよ。腕立てに関して言うと、週3、4日、平均4日ぐらいですかね。多い時だと5日感じなんですが、まあ、回数ができてないんですけど、
うん、でほら限界を破ってもらう方法にシフトしたじゃないですか、
はい、
要はそれで最大筋力を上げていかないと、
うんうん、
今上がらないものを上げるためには、
うん、
今より筋量が必要になるじゃないですか、
うんうん、
だから限界を超えるっていう作業が先に来ることでできるようにはなっていくわけです。だから限界を超えてほしいなって僕このところ言い続けてるんですけれども、うんうん、これに関してはハンスケさんが全く乗り気じゃないっていうですね絶対に限界を超えないみたいな感じになっているので
いやいやいややってますけど、あのねやっぱりね終わった後のダメージがでかい気がする。だからこんだけ違ったんだなっていうのは分かりかけてます。
だから今が正しくできてるっていうことではありますよ。
うん。まあ、腕に関してはあれなんですけど、分かりやすいのがスクワットが、
はい、
まあ、ウォーキングも混ざっちゃってるからだけど、今まででもウォーキングとかしててもあんまりあれだったんですが、夜家に帰ってきて自宅の階段を上がるときになんかするかもみたいな、
うん、
なんかすごい疲労感を感じるときがあるんですよ。で朝はそうでもないんですけど、はい、なんかそのあれ今まで歩きに行ってもこんなになってあんまりないよなっていうのが日に日にその度合いが上がってきてる感じなんですよね。これに切り替えてから限界までやってやめるっていうやり方に切り替えてから
いいですね。なので非常に正しい筋トレになってきたっていうことですね。
なんですかね、すごい。でまあ終わった後がねやっぱりすぐに、まあ、仕事の休憩時間とかにやってるっていう話はしていると思うんですが、
はい、
終わった後まあ今までの回数を決めてやってた時はまあ終わってパッとちょっとまあ多少はあれですけどまあすぐ仕事にあれだったんですが、今はちょっとその仕事に戻るまでの時間が少し間が空くようになりました。なのでもう本当に一区切りの時じゃないとできないな、ちょっとした隙の時間でっていうのをやっちゃうとすぐ戻れないので、あ、
これ、はいはい、
ちょっとした時じゃダメだと。もう明らかにちょっと一回休憩しようみたいな話になった時じゃないとできないっていうので、2セットができる時とやっぱできない時とっていうのが出てきちゃってるんですけど、まあでも一回まずはやろうっていうのでやってますが、結構やっぱきついですね、限界までやるっていうのは。
そうそうそう。ただまあ、それがあって、初めて、 こうね、壁の向こう側にたどり着けることによって、今だと懸垂ができるようになるっていう話ですからね。
というところで挑戦をしております。90キロぐらいのぶら下がった時にビクとも上がらない人が、どれぐらいの日数とどれぐらいの腕立てをしたら上がるのか、見守っていただければ嬉しいです。
そういうことになっていくんですね。でも、ほら、90キロとかだって120キロぐらいの人が懸垂とかやりますから。やりますよ、普通に。
120キロ体重がある人が上がるんですか？
上がります、上がります。まあ、ただほら、僕が今イメージしている120キロの人と、ハンスケさんがイメージしている120キロの人が、もしかしたら人物像に違いがありすぎるかもしれないですから。
ああ。そういうことか。
そう、筋肉量がすごく多い120キロの人は上がりますよ、普通に。
そういうことか。
だからこれが、やっぱりあの、体重のからくりの面白いところで、あの、女子肪量で考えないといけないんですよ、もう。
うんうんうん。
要は脂肪以外のものがどのぐらいの重さを占めているから脂肪をどのぐらい減らすっていう考え方が必要になってくるんですよね。
うんうんうん。
だって例えばそれこそ脳もそうです、心臓もそうです。
うん。
肺、
うん。
肝臓、膵臓、腎臓等々の様々な臓器、
うん。
これだと重さがあるわけです。
うんうんうん。
だから軽くなっていくっていうことは、
うん、
ね、どこかを減らしていくっていうことになるので、
うん、
最終的に減らすものがなかったらこれらの臓器まで軽くするのかっていうところまで考えなくちゃいけないわけです、
うんうんうん、
なので何の重さを減らすっていうところで考えて、
うんうん、
体重っていうのは一つの目安として考えるっていうのが、
うん、
まあ、今一番多分正しい体に対してのジャッジの仕方かなと思いますので、うんうん、もちろん体重がね、あの、ある程度適正っていうのはありますが、それを大きく超えているのであれば、まず体重っていうのは必要なんですけどね。ただ、あまり体重に目をとらわれすぎると、
うん、
その中身が何によってかで大きくやるべきことも、
うん、
取るべきものも変わっていきますよねっていうところですからね。
なるほどね。体重も、まあ、その、チェックした段階での体重というのをまたご紹介しながら行きたいと思いますので、どれぐらいの体重をどれぐらいの筋トレをしたら上がるようになっていくのかみたいなのもね、合わせて、あと、まあ、どれぐらいの日数かかるのかっていうのも生温かく見守っていただければということでございます。
まあ、あとあの、今から始めてできたよっていう報告をいただくのも非常に楽しみにしておりますから。
そうですね。あの、いや、俺もうできたけど、みたいな人もいるかもしれないですね。ま
あ、結構できますよ、みたいな形で、あの、
こう、できない
皆さんの、はい、励ましているのか、アジテーションなのか、測りかねるお便りを非常に心待ちにしておりますので。
はい、まあ、このきっかけになりました、なのにさんのね、メールで、なのにさんは今、この懸垂ハマってますみたいなツイートもされておりましたが、もう10回とかやるみたいですからね。
そうです。だからなのにさんは順調に進化を遂げてますからね
らしいですね。チクショーって思いながらやっておりますが、なかなか追いつかず1回もできてないっていう状況でございますが、まあでも、懸垂まずは1回できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、次回は、まあ、前回、今回と食べ物のお話でご紹介していましたので、次回、次次回は、動くことについて、対話してお話をしていきたいと思いますので、また次回も楽しみにしてください。ということで、お届けしました。ダイエット研究所57回。お届けしましたのは、はい、スケと
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、一旦終わったかのように終わりましたが、っていうか、あの時点では終わっておりました、 で、今現在が収録が、あ、日に付け変わりましたね。2020年10月18日、先ほどまでお話ししていた私たちは9月26日の私たちでございましたが、今10月18日、
はい、
まあぶっちゃけて言ってしまうと58回の収録をした直後に追加で収録をしております。テーマは、間もなくやってきます、もうすぐ来てしまうので慌てて収録をしておりますが、来月2020年11月の22日日曜日に、
はい、
この番組、みんなのダイエット、週刊ラジオで、これからちょっと話をして相談な感じなので、わからないんですが、スノーさんのフォトスクランブルただいまで一緒にやっているスノーさんにも話をしようと思っておりますが、スクランブルのメンバーでオンラインでミーティング、かっこよく言うと、まあただなかなかみんな揃ってなんかお話しするという機会もないので、忘年会ともちょっと違うんですが、なんかみんなでこうつないでみようかと。で、まあゆくゆくはこういった形でオンラインでのイベントみたいなのがねできないかなみたいなのもありまして、そういったテストも視野に入れながら何かやってみようと考えています。
はい、
でせっかくなので番組をお聞きの皆様にも一緒につないでいただいて遊んでもらったらどうかなというふうに考えておりまして、番組のメールフォーム、はい、メールアドレス、SNS でハッシュタグをつけていただくとかして、いろんな方法でご連絡いただければという感じなんですが、まあその日だったら参加できるかもとか、いろいろご意見ご要望などございましたらぜひお知らせいただけると嬉しいです。
嬉しいです。
特に参加費とかそういうのを取る趣旨のものではございません。オンラインではございますがお話ができればというぐらいなので、ただまあいろいろ試行錯誤とかテストみたいなこともしているので、こう何かイベント的にご提供できるとかそういうことではないのですが、ちょっと我々とちょっと話ができればそれでいいわって思っていただければぜひご参加いただけると嬉しいです。ということで、まだ試行錯誤真っ只中な感じなので、どんな形になるかもまだふわっとしておりますが、配信していく番組でおいおいね、いろんな番組から状況はお知らせしていきたいと思いますので、番組の方もぜひチェックしていただいて、あ、それだったら参加してみようかなみたいなね、参加表明的なものをいただけると嬉しいです。ということで、ぜひ11月22日、あ、時間がまあ夜ですね、8時とか9時とかそれぐらいな時間帯をお考えいただければと思います。ということで、そんな機会も今後ね、もう少し、いろんなことができるようになったらイベントもやりたいなって思っておりますし、いろんな形でなんか皆さんとねお話ができる機会を作っていきたいと思いますので、
よかった。まあだからね、なかなか皆さんの声を直接伺う機会というのもね、特にこのご時世なかなか持ちづらいので、うん、皆さんのお話を伺えることによって、あ、じゃあこういうことを皆さん望まれているのであれば我々は何をできるだろうっていうのをね、ちょっと参考にさせていただけるとありがたいなと考えているところもあるので、うん、もう本当に気軽にちょっと一つ物申してやろうっていうお気持ちでご参加いただけると楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、うん、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、
この
22日にのことに限らずね、番組への ご意見ご要望、あとはいろんな動いた自慢とか、今こんなダイエット挑戦してますとかっていういろいろな何でもありでございますので、この番組のホームページトップページ、あるいはこの番組のバックナンバーページ、の方にリンクが貼ってあります。メールフォームの方からお送りいただけると嬉しいです。ということで、はい、11月22日ふわっとした告知でございますが、ご案内でございました。お届けしましたのはハンスケと、
もう一回やるんですね、長いでした。
はい、ではまた次回。
次回は58回です。
いや違う違う、50、あ、50、うん、そこは俺が間違ってた、これは1個前だったね。58回、58回は有酸素運動について話をしております。
はい、半助調べです。よろしくお願いします。
ぜひ
詳しくは58回にて、
ぜひ